恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
アメリカは英語を公用語としている国です。この国にやってくる移民はそのことを当然理解しています。彼らは必死に英語を習得しようとします。しかしこれがなかなか大変です。英語を第二カ国語にしている者たちにとりまして、英語で苦労した話というのはきっと一つや二つではありませんでしょう。アメリカに来たばかりの35年前、飛行機でアトランタに行こうとカウンターで行き先を告げると、トロントと聞き取られてしまいました。なかなかアトランタだと言っても分かってもらえずに、最後に紙にアトランタと書いて理解してもらいました。これから大変だなと思いました。20年ほど前、カリフォルニアピザキッチンに家族で食事に行き、トッピングをオーダーしました。オリーブが好きな私たちはブラックオリーブをオーダーしました。何が起きたか分かります？ Do you know what's happened?出てきたピザにはオリーブの姿はなく、その代わりにブロッコリーが乗っかっていました。 Be careful when you order the black olive. 二度そのレストランに行き、二度同じことが起こりました。皆さんもきっとそんな体験をお持ちかと思います。でも諦めがつきます。なぜなら英語は私たちにとりまして第二カ国語だからです。英語よりも少しはまともに話せる母国語があることが慰めです。しかし、実際のところ母国語を話していても問題があります。同じ言語を話しているのに互いの心が通じ合わないのです。創世記11章にはバベルの塔の出来事が記されています。聖書を読んだことのない人でもこのバベルの塔の出来事を聞いたことがあるかと思います。全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。彼らはまた言った。さあ、町と塔を建てて、その頂きを天に届かせよう。そして我々は名を上げて全地の表に散るのを免れよう。時に主は下って人の子たちの建てる町と塔を見て言われた。民は一つで皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることはもはや何事もとどめないであろう。さあ我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主が彼らをそこから全地の表に散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。なんと当時の人間は全て同じ発音、同じ言葉を話していたというのです。そんな彼らが天に届くようにと塔を建て、 自分たちの名を挙げようと企てたというのです。彼らは神が人間に与えた自然の素材を加工してレンガを作りました。そのことにより高い塔を作ることが可能になりました。この技術革新が彼らを傲慢にさせたのでしょう。自分は万能なのだと大きな勘違いをしたのでしょう。彼らは己の力で神に近づき、自分の名声を響かせようと考えたんです。人の思い、また欲はとどめないものです。神様は言われました。彼らがしようとすることはもはやとどめえないと。この人々に対して神様がなさったことは、神ご自身が上から彼らのもとに下っていって、彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにされたというのです。彼らは天に届くように思いっきり背伸びをしました。できる限りをもって背伸びをしました。しかし、神はさらに遥か上にいるお方です。神は地に這いつくばるかのようにして塔を建てている人間のもとに降りてこられ、彼らの言葉を乱したんです。主にある皆さん、私たちは自分の分際をわきまえなければなりません。自分が何者であるか、そして神がどのようなお方であるか、心に刻まなければなりません。この時からもはや人は同じ発音、同じ言葉で語り合うことなく、世界の言語は多種多様になったと言われます。このことゆえにこの後、彼らは全地に散らされていきました。ここに記されている彼らの言葉を乱したという言葉には、別の意味も含まれています。つまりこの言葉の乱れとは、彼らがそれぞれ異なった言語で話し始めたということと、同時に彼らの心と心がますます通じ合うことがなくなったということを、象徴しているということです。以前はさあ町と塔を建てて、その頂を天に届かせようと言えば、彼らの心は固く結びついたのです。しかしこの時から彼らが、あれをしよう、これをしようと意見を交換しても、そこに混乱が生じるようになりました。それは俺がすべきことではない。お前がやってればいいんだというような論争があちこちで起こったことでしょう。お互いがお互いの言い分に耳を貸さない強情さ。相手の提案と忠告を聞くことができない固くなさというものが人間の根深い問題となっていったんです。私たちには皆母国語があります。同じ母国語を話す者同士であれば、互いに通じ合う言葉を語ることができます。しかし、そこに皆さん、 本当の心と心のコミュニケーションがあるでしょうか。なぜ同じ言葉を話しているのに、相手の言葉は自分に届かず、自分の言葉は相手に伝わらないのでしょうか。それはこのバベルの民たちが、町と塔を建ててその頂を天に届かせようと言ったように、天に届くように自分が神のようになりたいというような願望が、私たち一人一人の心の中にあるからではないでしょうか。自分が神のようにということは、すなわち自分を中心として生きることであり、それはすなわちあなたの話は聞かないよとか、俺には俺の考えがあるのだからというような思いがその心にあるということです。それはあのアダムとエバが禁断の実を食べた時に通じる言葉であり、それは人間の罪の源と呼ばれます。その心が互いにあるのなら、もはやその言葉には人の心とこの心をつなげるものはありません。あなたはあなたの妻夫と心の交流ができていますか。あなたはあなたの子や親と心が通じ合っていますか。教会で私たちは通じ合う言葉を語っているでしょうか。私たちは同じ言葉を話しながら互いの心を理解できずに暮らしています。戦争はいつ起こるのでしょうか。言葉のコミュニケーションが取れなくなったとき、人は武器を握るのです。これらのことを思うときに私たちは考えます。果たして私たちはこのような状態から脱することができるだろうかと。創世記で起きたこの出来事はそのまま手つかずで私たちの前に放置されているんでしょうか。いえ、この一件は後に再び聖書の中で取り上げられているのです。そのことが前回も見ました使徒行伝の2章に記されているのです。その背景は先週本田牧師が語られたように、イエス様が弟子たちにエルサレムに留まり聖霊を待ち望めと言われた言葉に、彼らが従いエルサレムに留まりひたすら祈っていた時に起こりました。祈っていた時に起きた。私の恩師はかつて言いました。その時彼らは悔い改めの祈りを互いにしていたのだろうと。何せイエスの弟子たちはイエスが十字架にかかる、なんと皆さん数時間前まで俺たちの間で誰が一番偉いのかと言い合っていたのですから、誰かに仕えるなんてことは彼らにはとんでもない話で、その彼らの目の前で彼らの足を洗われたイエス様の姿とこの手のぬくもりを彼らが忘れるはずはありません。あの時の心の内を互いに知る仲間が今自分の目の前にいる。確かに彼らはおのずと悔い改めの 祈りへと導かれたことでしょう。主にある皆さん、聖霊は心砕かれた者たちの上に注がれます。その時彼らは天に届く塔を作ろうとはしていませんでした。その時彼らは教会から福音を地の果てにまで伝えるという神のプロジェクトに取り掛かろうとしていました。その時に何が起きたのでしょうか。少し長いですがお読みいたします。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろな他の国の言葉で語り出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラブ人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパトフィア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で民に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。みんなの者は驚き惑って互いに言った。これは一体どういうわけなのだろう。その時突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡りました。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上に止まりました。すると一同は聖霊に満たされて、御霊が語らせるままに、おのおのの他国の言葉で話し始めたと聖書は記しています。時はちょうど五旬節の祭りの時、当時エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが移り住んでいました。彼らの出身地がここには記されていますが、これはいわゆるディアスポラと呼ばれる各国に離散したユダヤ人の出身国のことで、そのユダヤ人たちがエルサレムに集まってきたのです。バベルの出来事で人々は世界に散らされました。しかしこの使徒行伝の時代には、その散らされた者たちが再びエルサレムに集まり移り住んでいたのです。そして彼らは聖霊に満たされ、自分の生まれ故郷の言葉で話し始めたというのです。彼らは何を話していたんでしょう。この光景を見ていた人たちは言いました。あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。バベルの時代、彼らはどうしたら自分たちが神の頂に届くことができるかと話し合いました。しかし使徒行伝の時代、彼らの上に聖霊が臨んだ時、彼らは神の大きな働きについて語り合ったのです。彼らがその時共有した思いは自分たちの素晴らしさではありません。 彼らの神の物語を共有し、それぞれの、どうぞ覚えてください。それぞれの生まれ故郷の言葉、すなわち彼らの母国語で、神を褒め、称えたのです。ここに書かれていることは、明確なメッセージを私たちに語りかけます。それは、おのおのの母国の言葉で、神の大いなる働きを褒め、称える者たちが、共に集まることを神は喜ばれ、そこから最初の教会は立て上げられていったということです。お前の話などは聞いていられない。なんで俺がお前と働かなければならないんだ。バベルの塔ではそんな光景が至るところで起きていたことでしょう。それに対して聖霊を受けた人たちはどうなったでしょうか。この後の使徒行伝2章の42から47節を見ると、バベルの塔とは異なる者たちの姿がそこに見ることができます。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。彼らは言葉や文化は違えども、一緒にいて心を一つにして神を崇め称えました。彼らは互いに喜んで仕えていました。ここに記されている彼らの姿は、互いの言葉に耳を貸さない人たちを言い表すものではありません。ここには心を一つにして食事を共にし、彼らの母国語で神について語り、神を賛美する者たちがいたのです。かつてのように自分たちの名を上げようという思いは微塵もそこになく、ただ主が彼らが成してくださったことに対して感謝とともに喜んで応答しようとする彼らの姿をここに見ることができます。主にある皆さん、その感謝と喜びは、おのおのに神様が与えられた言語を通してなされていました。そしてその彼らの姿を見た人たちは彼らに好意を持ったというのです。皆さん、この私たちの姿に私たちの本来の伝道があるのではないでしょうか。バベルのプロジェクトは続きませんでした。そこには問題があったからです。私たちの教会のビジョンも 私たちの家庭の一致も同じ危険性を持っています。しかし私たちの心が砕かれて、そこに聖霊が臨むときに、私たちの心には相手の言葉を聞いて受け入れる心と、相手の心に届く言葉を語る力が与えられるのです。主にある皆さん、私たちの語る言葉は互いに通じ合っているでしょうか。私たちは夫婦や親子の間でこのような言葉を語っているでしょうか。教会で私たちが語り合う言葉は互いの心に届いているでしょうか。世界には多くの啓発本なるものがあります。私も目を通すことがあります。なるほどと心に留めることもあります。しかし最近つくづく思います。これらの100冊の啓発本から何かを得ることよりも、聖霊に満たされて、すなわち御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制の実を結ぶことの方がはるかに私には大切だと。もしこの世界が一つの言語だったら、そうであったなら私たちは毎週日本語と英語を翻訳する必要はないでしょう。私はあのカリフォルニアキッチンで二度も望んでいないブロッコリーのピザを食べることなどはなかった。日本語には食べ物の恨みは大きいということわざがあります。まだ私の傷となっています。 This is my pain still。 しかし私たちの世界はこのバベルの塔以来、異なる言葉を語り合う世界です。言葉の違いは私たちの思想にも大きな影響を与えますので、私たちの間には違いというものが生じる。エルサレムに集まってきた者たちに神様が与えた、どうぞ覚えてください、あの初代教会の最初のチャレンジは、その違いを聖霊の一致によって乗り越えて、彼らの生き様を通して世界に福音を伝えるということだったのです。今日、この最初の教会が受け止めたのと同じチャレンジが与えられている教会は多くはありません。驚くなかれ。私たちの教会は、その数少ない教会の中の一つなのです。主にある皆さん、私たちはこのことを私たちの足かせとして受け取りますか。それとも祝福として受け止めるのでしょうか。私たちは神様の不思議な摂理のもと、このサンディエゴという町に導かれてやってきました。多くの皆さんにとりまして、その神の摂理は皆さんの親や祖父母にまで遡ることでしょう。私たちは神の恵みにより、この彼らの祈りによりクリスチャンとなりました。人生は一度限りです。一度限り。私たちの地上で、この私たちの教会生活、私たちはそこで何を見、何を聞いていくのでしょうか。私たちの人生を振り返るとき、私たちはどんな教会生活を思い起こすのでしょうか。そしてどんな教会を 次の世代に残すのでしょうか。初代の教会の祝福を現代に見ることができるチャンス、このチャンスを受け止めていくことができたらと、あなたはそのように願いませんか。すべての大いなる事柄は、みなすべからず、まず私たち一人一人の心から始まります。あなたの心に、聖霊様の力強い語りかけが、今朝あることを祈り、また願っております。お祈りしましょう。Let's pray. 愛する天のお父様、今日もこうして合同礼拝を持つことができましたことを感謝いたします。Our Heavenly Father, we thank you that we are able to have this joint worship service today. この私たちの教会の姿は、2000年前の教会の姿であるということを私たちは見てきました。We have seen that this church of ours is what the church looked like 2000 years ago. 彼らが共に一つところに集まり、心を合わせ、神を賛美し、礼拝していることをあなたは喜んでくださいました。You have continued to be pleased that they are gathering together in one place with their heart united, praising and worshiping God. そして、それを見た者たちも彼らの姿に好意を寄せました。And those who saw them also found favor with them. どうか私たちも聖霊による一致により、この教会がますます主に喜ばれる教会となりますように、日々互いに仕え合っていくことができますようにお導きください。Please guide us to serve one another day by day so that the church may become more and more pleasing to the Lord through unity by the Holy Spirit. そして、この同じことが私たちの家庭でも起きていきますように。And may theSame thing happen in our homes. 内なる喜びと感謝に私たちを日々満たしてください。Fill us daily with inner joy and gratitude. We pray these things in precious Jesus' name. Amen.
Living in Jesus Ministries は無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。